こんにちは。今日日曜日の午後ですのに、この会にご参加くださいましてありがとうございます。北朝鮮に拉致された日本人を必ず救出する国民大集会in福島。今日のこの集会は日本政府が主催者となる、そして地方公共団体県救う会と共催してこの大集会を行う全国で初めての集会でございます。そのこの集会は私自身は福島で開かれているということを大変なんと申し上げていいんでしょうか、いいことだと思っております。素直に私の皆様が Thank you. ことを非常によく覚えていてくださって、拉致問題を続けるって、拉致問題を自分のことのように決して許せないということで対応していただいております。今日福田総理からの、メッセージを預かってきております。このメッセージをいただきましたとき、私自身、あ、こんなにはっきりおっしゃる方なんだと、よくお話をしているんですけれども、なかなかね、なんか表に出てこないもんですから、私どももハラハラハラハラしながら一緒に仕事をしております。今日はとてもしっかりはっきりしたメッセージが出てまいりました。ぜひご紹介したいと思います。福田内閣総理大臣からのメッセージ。本日福島において北朝鮮による拉致被害者救出のための集会が開催されるにあたりまして、一言ご挨拶申し上げます。北朝鮮による拉致問題は重大な人権問題です。30年にわたり自由を奪われたままの被害者の苦しみ、そして肉親と引き裂かれたままのご家族のご心痛はいかばかりかと存じます。私は内閣総理大臣として、すべての拉致被害者の一刻も早い帰国を実現するために全力を尽くします。米国、韓国などとの首脳会談においても、この問題を積極的に取り上げ、理解と支持を得ています。北朝鮮の核問題を主な議題とする6者会合の場においても、拉致問題の解決を重要なテーマの一つとして取り上げています。申すまでもなく、拉致問題の解決のためには、国民の皆様の声が大きな力となります。この集会は、初めて国と県が共催する大変有意義な会議です。皆様にはこの場を通じて、改めて拉致問題についての関心を深め、お力を貸していただきたいと存じます。拉致問題の解決のために、政府一体となって取り組む決意を改めて申し上げ、私のご挨拶といたします。福田大臣。というような気持ちでございます。もう一方、福島県選出の参議院の、参議院議員でいらして、いわき光秀様、今、内閣官房副長官として、官邸の中で今、一緒に仕事をしております、いわき内閣官房副長官からもメッセージが届けられております。ご紹介いたします。北朝鮮に拉致された日本人を必ず救出する国民大集会が、国が共催する地方での集会の第1回目として、私の地元福島県で開催されることを大変誇らしく、また心強く存じます。公務のため私に出席できず申し訳ございません。平和な生活が理不尽な行為によって一瞬のうちに壊されてしまったご家族の皆様の憤り、悲しみを推察し、一日も早く拉致被害者全員の帰国を実現させなくてはならないとの思いを強くしています。お集まりの皆様の力も借りして、非道な行為に対し官民一体となり全力を挙げて救出活動を行ってまいりましょう。本日の集会を通じて、多くの支援者の皆様のご努力が実を結びますよう心からお祈り申し上げます。官邸の中では今、福田総理、いわき官房副長官、一緒になってこの拉致問題の解決といってもいろんな解決の仕方がありますが、政府は拉致された被害者、政府が認定しています。今、12名、北朝鮮に残されております。この人々の帰国、そしてそれ以下にも拉致されたか、名声が否定できない、そういう人々の帰国を北朝鮮に要求し、帰国させるということを、拉致問題の関係 会の他のいろんな話から決して自由な生活はさせられていないということははっきりしています。連れて行かれて一般の北朝鮮の人々とは全く接触できないように厳しい監視のもとに置かれている。そして人だと離れた普通の北朝鮮の一般の人々が決して入ることのできない、そういう禁止区域の中で点々とした家があり、塀で囲まれていて、そこに連れて行かれて置かれる。関心がそばに常についている。家の中は盗聴器が仕掛けられていて、日本のことを話したりするだけでも厳しい処罰を受けた、そういうことでございます。したがって、先ほど平沼先生がおっしゃられたように、国交正常化をしたら、自由な行き来ができて、みんな帰ってこれるから、いいじゃないか。こういう話が今、日本の中で相当広がっています。でも、こんな形で四六時中監視されている人、北朝鮮の他の人々にはこういう人がいることすら知らされていない。そういう人々が、国交正常化がされたからといって、出てこれるはずがない。また北朝鮮は決して国交正常化してしまえば、先ほど平野さんがおっしゃったように巨額の資金が日本から北朝鮮に入る可能性があります。北朝鮮はそれを受け取ってしまったら、もう決してこういう管理して隔離している人々を出してくることはないと考えるから妥当だと思っています。ということは、もらわない限り国交正常化をしたらいけない。国交正常化を先にしたら、日本の人々、日本人に拉致された人々は永久に日本にもう戻ってこれなくなると考えて対応しなければいけないと思っています。ですから、安易に国交正常化をすればいいことですねということではないということを、ぜひその点をしっかりと中に入れていただきたいと思っています。今、報道関係が北朝鮮が主張しているようなことを言い続けています。それはどういうことかと言いますと、日本は連れて行った被害者を帰国するように、そうすれば日本から多くの支援をしていきましょう、国交正常化へも近づきましょうということを言っていますが、北朝鮮が言っているのは、この連れてった拉致した人々の話はちょっと触りたくない、置いといて、そして例えばキム・ヘキョンさん、横田めぐみさんの娘と言われているんじゃなくて、お DNA 関係ではっきりしているキム・ヘキョンさんを出してきて、そして横田さんご夫妻と合わせて、めぐみさんは亡くなったということを納得させようという動きがあります。これは決してめぐみさんを出してくるための動きとは考えられません。この動きは実はもう以前からありまして、2002年の10月15日5人を迎えに行きました。この時平壌空港にキム・ヘキョンさんが出てきていました。本当に可愛らしい、賢い、そういうお嬢さんです。15歳です。めぐみさん、拉致されたのが13歳ですけれども、15歳と13歳ですが、ほとんど同じような、一瞬、めぐみさんがいたっていう、そう思ってしまうほどよく似ていますし、可愛らしいお嬢さん。で、そのお嬢さんから、おじいちゃまおばあちゃまに会いたいから、平壌に来てくださいメッセージを、その2002年の秋頃からもう北朝鮮 時に、DVD にありましたけれども、その口頭でですね、あなたの息子さん亡くなりましたと言われて、そうですかという親がいるでしょうか。口で言われて、そんなことを信じられるはずがない。では、その死亡したという証拠を出せ、言ったら死亡証明書が出てきて、見ていただきましたように、全くずさんな、これ証明書って思えるような、コピーしたようなですね、そんなものを出してきて、どうやったって亡くなったということを信用しろと言われたって、そんなこと信じることができません。日本は納得できないということで、納得していません。北朝鮮にこの人々は今も生存しているはずです。ということで、拉致問題の交渉が始まりました。ですから、この死亡したと言われている人々、だから解決済みだと北朝鮮が言っていること、そこを変えてもらわないと、交渉が始まったとは言えないと思っています。ですから今、報道関係が、キム・ヘジョンさん、おじいちゃんもおばあちゃんも会いたいというようなことで、合わせて、この問題に、それだけで、拉致問題をもう、幕引きしよう、蓋をしてしまう、というような、北朝鮮の動きが来るからあるんです。それに、今、日本の大きな報道機関が乗ってしまって、それを全国の人々に、そういうことで拉致問題は終わりになるのかなと思わせてしまうような、そういう動きをしているということがございます。どうぞ福島の皆様は、決してそんなことで揺れる方々ではないと信じています。被害者、拉致された人々を帰国させるということがなければ、拉致問題は解決したとは決して言えないんだということを、心に決めていただきたいと思っています。私どもはそういったその細工をしてですね、そして終わりにしてしまう、そんなやり方の北朝鮮の やり方に対してはそれではダメなんだということを言い続けて、被害者を解放するという決断をするように説得に説得を重ねていかなければいけないと思っています。横田さん の早紀江さん とお話しているときにですね、めぐみちゃんとヘリオンちゃんが一緒に日本に来てくれたら、もうそれが今の願いですっておっしゃっている。ですからもう会いたいのは当たり前です。孫ですからもう会いたくてしょうがないんだろうと思います。それを横田家は我慢して、めぐみさんが亡くなったとなってしまわないようにどうですかなんていうような囁きをするっていうことを 地という北朝鮮側の強い要望に応じて日本の中でも解除して、解除することによって対話を始めればいいではないですかっていうような話がありますけど、そんな問題ではないと思っています。対話したいしているというだけでは実際に拉致問題の解決に向けて真剣な討議が始まったとは言えないと思っています。蔡奇局長が頑張りました。北朝鮮に向けて日本の立場にしっかりと非常に十分に詳しく日本の立場を昨日でしたか、孫友芳さんに伝えたということでした。孫友芳さんが本国に戻ってそれを総書記に伝え、拉致問題を拉致した人を帰国させる方向で進めようという決断を、ある意味では英断を下してほしいと、そして次の交渉に入ってほしいと思っています。ただこれは私どもの考え方であって、実際にどんな交渉になるかは11日、12日の実際の交渉を見てみないと判断できません。私ども予想とか期待とかで動くことはもうこれだけいろんな思いをしてきた家族の方々はもっと深いと思いますが、そういう人々にとって実際に北朝鮮が行動するということを見極めなければなかなか話をしましょうというだけでは応じられない。政府もそのように考えているということをお伝えしたいと思っています。まだこれからいろいろと問題が起きてくるかと思います。でも私は日本という国は日本人が海外で被害に遭ったとき必ず被害者を救出する、見捨てない、そういう国なんだ、そういう国でなければいけないと思っています。ちょっと30年という長い月日がかかってしまっていますけれども、拉致被害者を決して見捨てない、そういう日本でなければならないと考えています。なんとかめぐみさんはじめ、やいこさんはじめ、とみこさんはじめ、みんな今日は家族の方々、ご家族の皆様来ています。みんな鉛をここに心の中に入れたような思いで長い年月過ごしている、そういう方々です。皆様のお力添えがこの問題をしっかりと対応する、その支えでございます。日本の人々がもういいじゃないと思い始めたら、それでこの拉致問題、被害者は見捨てられてしまいます。また日本国際社会の中で日本に対する信頼も失われてしまう、そういう問題です。決して小さな問題ではありません。どうぞ皆様だけが頼りと言っても言い過ぎでは